記憶なければ主を見ることはできない。記憶なければ主を見ることはできないという題で、御言葉を取り継がせていただきます。もう一度14節を見ます。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。記憶なければ誰も主を見ることができません。なぜ私たちはすべての人との平和を追い求める必要があるのでしょう。なぜ清められることを追い求める必要があるのでしょうか。皆さん追い求めておられますか。すべての人との平和、清められることを追い求めておられでしょうか。これはおすすめですかね。そうすることはいいよっていうおすすめですか。それとも命令でしょうか。神様はご自分の子、これ先週の続きのところは、神はね、父は愛する我が子を懲らしめるってありましたね。父と子の関係がありますね。神様はご自分の子である私たち信仰者にこのことを命じておられる。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。いかがですか。皆さん、あなたはすべての人との平和を追い求めておられますか。願うってことじゃないですよ。追い求めるんですよ。追っかけていく。清められることを日々追い求めておられますか。イエス様はこの平和っていうことについて、あの有名な三条の説教の中でこのように語っておられますね。マタイの5章の9節のところ、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。これはその三条の説教のね、ここのところは御国っていうことが言われているわけです。御国の中にこの全部こう含まれているわけなんですけれども、この内容っていうのはね、実はでも平和を作る者は幸いだって。彼らは、その人たちは神の子供と呼ばれるからとイエス様おっしゃいました。じゃあ平和を作らない人はどうですか。平和を作らない、だけれども私はイエス様を信じている、でも平和を作らない人は神の子供と呼ばれるんですか。それでも神の子供なんですか。この平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからっていうのは、平和を追い求める人がたとえ神様を信じていなくても神の子供になれるということではないですね。神様信じてない、イエス様信じてないんだけど平和を求める人たちはいるわけじゃないですか。で、彼らは神の子供と呼ばれるから彼らは天の御国を受け継ぐかっていうと違うわけですよね。そういうことを言ってるんではない。神の子供は平和を作るものであるゆえに、当然そのように呼ばれると理解した方が良いでしょうね。平和を作った人が神の子供になれるっていうよりも、神の子供は平和を作るものなのですから、もちろんそのように呼ばれるわけです。でもそれは願ってるから神の子供と呼ばれるんではなくて、平和を作り出すものだから神の子供と呼ばれる。なぜ神の子供は平和を作るものなんですか。それは私たちがもうずっとヘブル書で見てきました、私たちがこの永遠の望みを置いている方、この救い主である方、神の御子であられる方、神の大祭司であられる方、この新しい契約の仲介者であるイエス様が平和の君だからですよね。このイエス様ご自身が平和の方なんですよ。クリスマスの時によく開かれる御言葉ですが、イザヤ書の9章の6節のところ、これはメシア予言ですね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、 ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。私たちがこの救い主、主として信じている方が平和の君である。この方を通して真の平和がもたらされるゆえに、信仰によって、この方を信じるこの信仰によってイエス様と一つにされている私たちもまた彼の御霊によって平和を作るものとなるんだって。ただそのように口で言うのは簡単ですよ。いつものことですよね。そのように言うのは簡単。でも実際に全ての人との平和を追い求めることは容易ではないわけですよね。全ての人ですからね。本当の意味でそれはイエス様への信仰が問われること。いやいや私がどうこうっていう話じゃなくて、結局これも全部イエス様への信仰に入ってくるわけですよね。私たちがイエス様を信じているのか、この信仰によって生かされているかっていうのが問われるっていうことです。ではここで言う平和とはどのようなものなんでしょう。ここで言う平和、国語の辞書を見ると、まあ私たちがパッと思い浮かぶようなことですよね。戦争や紛争がなく世の中が穏やかな状態である、穏やかな状態とか、心配や揉め事がなく穏やかなこと。まあその辞書によって表現は違いますけどね。でも穏やかである、戦争や紛争がない、心配事や揉め事がなくて穏やかである。そうだとしたら、あれ、イエス様は全ての人との間にそのような平和を追い求めていたのかって、ちょっと首をかしげたくなるような出来事も聖書には記されていますよね。穏やかな状態、イエス様がユダヤの指導者たちに殺されるほど憎まれてたのはご存知ですよね。皆さん誰かに憎まれることはあっても、いつか殺してやろうかって、あなたのことをいつか殺してやろうかって思われるほど憎まれたことあります？穏やかな状態ですか、それ。それを知ったとして穏やかでいられます？心配しますよね。いつでも命狙われている状態ですからね。でイエス様はそういう状態にあったわけですよね。でそういう人たちに対して彼らは偽善者だって。偽善者だ。彼らの父はアブラハムではない。彼らの父は偽りの父。悪魔が彼らの父だってヨハネの8章では出てきますね。命狙われてる。そしてイエス様も彼らは悪魔の子供だ。表面的には彼らは、あれですよ、宗教の中心エルサレムで指導者として立っている人たちですよね。で、その彼らに、彼らの父は悪魔だ。穏やかな状態です、これ。平和ですねって、そんな状態ですか？イエス様が神殿に行かれた時に、そこで商売をしていた人々のその机をひっくり返した。ね、鞭でその家畜をね、それで逃がされた。そういう状態、穏やかですか？すっごい緊張感がありますよね。イエス様はそういうことをされた。それでもイエス様は全ての人との、この平和の君であるイエス様は全ての人との平和を追い求めていたということができるでしょうかね。やっぱしイエス様も人となられた弱さゆえに荒っぽいところがあったんだね。ですから全ての人ではなかった。弱い人、貧しい人、ご自分のもとに来る人だけに対して平和を求めておられたんでしょうか。私はイエス様は全ての人との平和を求めておられたと思うんですよね。確信します。答えはイエスですね。なぜイエス様はそのように接したのか。それは彼らが、私たちは見えていると言いながら見えていない、 間違ったことを教えて自分だけがそっちに向かうんじゃなくて人々をもそっちに導く、彼らの偽善や不正を明らかにするためであり、それはその罪その悪が明らかにされるのはそれで裁きを受けるのがメインではないんですよね。その場ではそれが明らかにされることによって一時的な争いが起こるかもしれない。でも後に彼らが主に悔い改めることができるため、自分の愚かさを知って自分の傲慢さを知って主に立ち返る、悔い改めて救われるために主は彼らと面と向かわれたわけですよね。いやいや、そんな方法じゃなくてももっと優しい柔らかい方法があるんじゃないか、まあ時と場合によりますよね。でも事実イエス様はそのようにされた。私たちをして全ての人との平和を追い求めるとは、決して表面的に波風が立たないように相手に何でも合わせることや他の人の罪に対して目を知らないふりをして目をつむることではない。あえて波風を起こす必要はないですよ。本当に愛を持って祈りを持って接するっていうのはもう大前提です。でもそれが立ったらもうダメなんだって、平和が壊れたではなくって、でも人々が神様を知り悔い改めて立ち返ることができるため、救いに預かることができるために、相手の益を考えて愛の労を取ることが私たちをして平和の作るものですよね。ですから一時的には起こるかもしれない、でも後になればそれがあっての悔い改め、それがあっての本当の意味での主に立ち返るっていうことが実際にはある。私たち自身もそうですよね。神様の前に何の穏やかな状態で本当に神様に罪が責められることなく、もうそれは目をつぶろうってされてたら、神様の前に本当に私たち悔い改めることはしないですよ。ただ今の私からただ救いだけを言われても何の救いかわからないから、結局救われたと言ってもわからないんですよね。そこではない。じゃあ私たちがそのように平和を追い求めるならば、平和な関係は必ず成り立つんですかね。成り立てばいいですよね。それが私たちの願いだと思います。平和な関係ね、まあ、それの定義にもよりますけれども、でも私たちがそれを、私たち皆さんが、あなたが個人的に追い求めてもそれを好まない人によって平和でない関係に置かれることも実際にあるわけです。イエス様ご自身がその模範ですよね。主は平和のためにこの世に来られました、誠の平和のために。でも人々は彼を受け入れず、この創造主であるイエス様を受け入れず、むしろ多くの苦しみの中を通らせた。イエス様はそれを甘んじて受けられました。でも人々はイエス様に十字架にかけることで平和の君を殺したんでしょ。これほど世の罪っていうのは重いんですよね。でも彼らは本当に悪いな申し訳ないけれども、イエス様十字架にかけさせてじゃなくって、人々は正しいことをしてるって言ってイエス様を殺したわけでしょ。だから私たちもそういう面があるわけですよね。私は正しいことをしてるって言って他の人を苦しめることがあるわけですよね。で、それを責めろって言ってることじゃなくって、それぐらい人の自我、それぐらいプライドっていうのは恐ろしいものだっていうのを甘く見てはいけない。教会以外だと多分そういうことは触れないんじゃないです、今の時代ね、答えイエス白黒なんかも言わなくていい。子供たちもカマンコアかなんかっていうそのね教える中でね、もうその動機が大事だからって言って、はっきりとした答えはなくてって言ってね、そういう教え方とかってどんどんそういうふうになっているそうですけれども、もちろん全部が白黒ではなくていいと思います。その動機はもちろん大事ですよ。でもそういうふうになんとかなんとかって言って衝突を避けて表面的なところばっかし作ろうっていうのが世の中の流れじゃないです。だから教会は叩かれるんですよ。でも私たちはそんなに綺麗なものじゃないですよね。平和の君を殺した彼らだけじゃない、私たちが イエス様を十字架の死に追いやった。でも神様はその人の悪としての十字架でさえも用いて、私たち罪人が裁きではなく許されるための救いの道を備えられた。これは常識では実にありえないこと、理解しがたいことですが、でも私たちは今日この御子イエス様の死によって、イエス様が打ち叩かれたことによって、この犠牲によって父なる神様との平和な関係に入れられていますよね。ここがあってのイエス様、神様との平和な関係ですよ今。ですから主が全ての人との平和を追い求めなさいと言われるとき、それは私たちがすでに神様とのこの平和な関係に入れられている、以前はそうではなかった、でもイエス様によって、イエス様が死んでくださった、打ち叩かれてくださったことによって、私はこの方との平和な関係に入れられているものとして、他の人々もこの神様との裁きの関係ではなくて、愛の関係、許しの関係の中に入れられている、この素晴らしい関係に他の人々も入れられるために、私たち自身は自分を平和を作るものとして主に捧げていくということですね。たとえ他者に受け入れられることがなかったとしても、まあ、そういうことが多いかもしれない、かえって苦しみを受けることがあっても、私たちとしてはこの平和、表面の繕いじゃないです、このイエス様の平和を追い求めていく。それは私たち自身が平和の神である方の子供であり、平和の君であるイエス様をうちに宿しているからですね。宿していますか皆さん。宿していなかったらまた全然違う話ですよ。でも宿しているならば、私たちは平和の作り出すものとされている。でもう一つの清められることを求めるとはどういうことでしょう。もう一度聞きます。皆さんはご自分が清められることを追い求めておられますか。私たちは主への信仰によって聖なる方の子供とされた。それはつまりすでに聖なるものとされているわけです。もう聖なるものとされている。聖なる方の子供、聖なる神の子供とされている。それなのになぜさらに清められることを私たちは追い求める必要があるんでしょう。追い求めなさいと言われるんでしょう。これいつも私が言うことですが、それはまあ、立場という他にもいい言葉があるかもしれないですが、私たちが信じて神の子供とされた私たちが、その立場というか、それだけではなくて、その内側において、その心においても、神様の清さに預かることで、主に似たものとして成長するため、主に似たものといて変えられていくためですね。先週見たように、神の子供とされた私たちが父なる神様の清さに預かれるのは、それを追い求めない、何も考えていない、どんな苦しみも合うのも嫌、そういった状態で清さに預かれるって書いてました。愛の訓練としての懲らしめを父から受けることによって、ディサプリンされることによって、ですからそれゆえに懲らしめ自体を求める、追い求める必要はないんですよ。私たちは懲らしめてください、懲らしめてください懲らしめてくださいって、それ自体は喜ぶ、ね、その求めるんではないんだけれども、でもこの世にあって、この信仰の生涯において忍耐が問われることは起こってくるわけですよね。でもその中で、ここから助けてください、もちろんそれも悪くはない、ここから私を救ってくださいね、もっと楽にしてください、願う、その願いを言うのはもちろんしていいんですけれども、でもその中で清められること。主に近づけられること、清められることを、この訓練によって、主からの訓練によって清められることを追い求めようっていうんです。ですから他の人々が苦しみにあっている時、そこからの解放、痛みが和らげられる、もちろんそうなんですよ、そうなんだけれども、それで和らげられて、やったーって、神様ハレルヤって言って神様のことを忘れて、困った時しか教会に来ないっていうか、神様のもとに来ないだったら意味がないわけです。あの10人の癒しと一緒ですよね。みんな9人は行ってしまった。 もう癒されたことで満足してしまう。そうなってしまうと神様から離れてしまうわけですよね。むしろその中を通してその痛み苦しみから解放されるのを願うのはそうなんだけれども、そのことを通してその人が私たちが清められること、主に近づけられることを願う、それを追い求めていくっていうことですね。そのようにしてそれが平和であり清められることであれ、私たちがそれを追い求める理由は、私たちの父である方がそれを望んでおられるからです。もう実にシンプルですよね。で、私たちはこの方の愛を知っている、この方をアバ父と呼んでいる、この方を信頼する、感謝しますって信仰を表しているならば、この方の願われることを我が思いとするのは極めて自然ではないですか。しかもそれは私たちにとって益であるという、皆さんにとって益なんですよ。いやいや私は求めたくないって言ってね、苦しいの嫌だから損するとかじゃなくって、私たちにとっての益だから、後に訓練された人々のうちに義の実を結ばせてくれる、故に父の御心を追い求めようという。16節17節のところにエサウのことが書かれていますが、彼はヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブのこのヤコブですね、ヤコブ後のイスラエル、イスラエル民族のこの名前はこのヤコブから来てますけれども、ヤコブがイスラエルと名を変えられるところから来てますが、双子の兄がこのエサウですね。長子の権利をヤコブに取られてしまった人、これまだいいです。なぜそのようなことが起きたんでしょう。一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったからですよね。自分のその祝福の権利を、お腹が空いていたから、また弟はそれを狙っていたわけですけれども、それを売り飛ばしたからですよね。ヤコブが最後に騙し取ったっていうのはそうなんですよ。でもその前にもうすでにエサウは売り飛ばした。神様の祝福としてのその長子の権利はそのように売られて良いものですか。新約聖書使徒の働きでも、ちょっと名前忘れましたけれども、ね、聖霊が働きをした時に、ね、そのこの人は、それをお金でください、この聖霊のその賜物を私にくださいって、聖書通読されている方は何日か前に読みましたよね。お金で買えるものなんですか、聖霊、聖霊の力、神様の祝福って。でもエサウはそれを軽蔑したんですよね。軽んじた、低く見積もった。ですからここでは俗悪なものと言われている、アンホーリーって書かれてますね。清められるの反対ですよ。清くないって言ってる、汚れたものだって言うんです。それを軽んじるものだって。このエサウは弟ヤコブに、でもその長子の権利を奪われた後に彼を殺そうとするんですよ。ここでも命を狙う。それゆえに彼らの母リベカは自分の兄ラバンのもとにヤコブを逃れさす。でヤコブはそこで20年もの歳月を過ごし、その間に妻レアとラケルを得て、でまた子供たちも授かるわけです。でももはやもうそこにですね、家族は増えてきて、またおじさんとのいろんな関係があり、増えてね、居場所がなくなった時に神様は彼に自分の生まれた地に帰るようにとおっしゃるんです。これを命令と見るのかおすすめと見るかはちょっとあれなんですが、でも神様はそのようにおっしゃる。でもそこには問題がありました。兄エサウの存在。当然ヤコブは20年経っても自分が父親と兄にしたことを覚えているわけですよね。命が狙われてるっていうのを覚えてるわけでしょ。ヤコブはエサウを恐れる。その恐れは彼がお兄さんに会いに行くときに現れますね。自分の群れ、もう大きくなった群れ、その群れを2つに分けるんです。で、最初の群れとその2、ね、もう一つの群れと分けて、最初の群れがお兄さんに襲われても自分たちは逃げれるために自分は後ろの群れにつくんですよね。
で、この間に距離を置いてこうやって近づいていくわけなんですけれども、彼の中には恐れがあった。でもいよいよもうお兄さんとの再会がもう目の前に近づいた時に、彼はこうみんなをですね、その、先に行かせて自分だけ後に残るんですが、でもそれは恐れて怖いから、いつでも逃げようとしたんではなくって、そこで彼は一人神様と一晩中格闘する、神の人と。それは神様からのその保証としての祝福、大丈夫だって、神様に本当にその御言葉の約束、祝福を受けるためで、神の人とこう祈りの格闘ということもできますよね。その戦いをしている時に、この祝福を得るまではもう大丈夫だって、その霊的祝福をいただくまでは彼は決して引き下がらないんですよね。いやいや行けって言っても、私はまだ恐れがあるんです、私はまだこのお兄さんと和解ができない、そういう中にあって、彼は祈りのこの戦いをする、格闘をする。ついに神の人はヤコブが全然引き下がらないのを見て、彼の腿のつがいを打つんですよね。そして彼を任される、実際には任すんですが、でもあなたは勝ったって言うんですけれどね、それはヤコブという人が神の人から祝福を受け取った、勝ち取ったっていうことです。それほどもうここを求めていったっていうことですね。この祝福を持ってヤコブはお兄さんと再会し、二人は和解するんです。全ての人との平和は、全ての信仰者、私たちが普段から追い求めるべきものなんですが、でもそこにはこのように壊れた関係の回復も含まれています。すでに壊れてしまった、それが理由が何であれ、その回復というのは新しい関係を作ることよりも難しいことかもしれない。でも父なる神様は、子である私たちに平和を作るものとなることを望むゆえに、私たちをそこに使わされる。そしてそれは、私たちが自身が神様の清さに預かるためであり、でもそれで終わりではないんですよね。私たちはそこで、いや私はできません、私は嫌です、私は憎まれてます、私は許したくないですって、そこで終わって、でもこれに乗り越えたら私が清められため、それで十分なんですが、でもそこで終わらない。私たちが清さに預かるためでありと同時に、神の子供ともうすでにされている、祝福のもといとされている私たちの存在を通して、神様の祝福がこの相手の人にも及ぶため。これを信じることができなかったら、私たちは全ての人との平和な関係を求められないですよ。私が祝福とされている。たとえ相手に喜ばれることがなかったとしても、私は祝福のもととされている。ですから私はその祝福を求めて神様に行く必要はない。でもそうでない人に向けてこの祝福は向けられている。で、私たちが他者を祝福していくときに、それを受けるか受けないかはその人の問題。でも私たち自身はいよいよ主の清さに預かっていく、私たちの益のためですね。皆さん、あなたが清められていくんです。ヤコブという人は決して完全な人ではありませんでした。でも彼は神様を何よりも尊んだ。この方の祝福を切に求めた。それゆえに兄との再会にあたり、神様からの確証としての祝福をいただくまでは一歩も譲らない。神の人と格闘した。そしてついに彼は祝福を得たんですよね。で、兄との和解を得た。この場合にはハッピーエンドですが、でもそうでない場合もありますね。でも私が言いたいのは、私はここにヤコブという人が神様をいつも第一とすることで、いつも神様を見ようとすることで、人生の困難においても彼自身が清められていく。全てがハッピーハッピーにはならなかったとしても、彼はその中で、困難の中において彼自身はどんどんどんどん主に近づけられていく。清められるとは、この世のものから分離されるということです。 神様のものとされるということです。この世に属している私たちがここから分離されて神様のものとされるということ。ヤコブはこの時神の人に力のもとを打たれたわけですね。桃の根っこをね、打たれた時に彼はびっこになったってこう聖書に書いてますけれども、っていうのはもはや自分の力に頼れなくなる、砕かれたわけですよ。自分自我を、自分でやってきたのを砕かれた。それまでも砕かれてますよ。でもその祝福を求めて私がって言ってたところ砕かれた。でもそれによってより神に近づくものとされた。15節16節のところを読みます。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、または、苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方とはこの神の群れですよね。神の教会に対して言われていることですが、ここでは今最初に見てきたこの全ての人との平和や清められることっていったその積極的なことを追い求めるのとは違って、否定的なことが起こらないためにあなた方は監督し合いなさい、注意し合いなさいって命じられていますね。私たちはどのようにして神の恵みから落ちる人がないように監督すればよいんでしょう。あなたは落ちてませんか。苦い根が芽を出して悩ましたり、それによって他の人々が怪我されたりすることがないようにするにはどうすればいいんでしょう。不貧困な人、俗悪な人がないようにするにはどのように注意すればよいんでしょう。あなた方はそのように監督しなさいってありますね。互いに神の恵みから落ちてはいけない。苦い根とはこれは申命記の29章のところから来ていると言われますが、偶像礼拝、偶像崇拝の心ですよね。苦い根が出てきて神様から離れ、悩む人を悩ましたり他者を怪我してはいけない、不貧困してはいけない、俗悪なものになってはいけないと言い合うことによって私たちは監督するんでしょう、監督するんでしょうか。ダメだよって、いけないよって。もちろん御言葉からそのようにリマインドすることも大事でしょうね。だそうやって聖書が言ってますから、監督しましょう、そのように注意し合うっていうのは大事ですね。でもそれでは十分ではないですよね。もし私たちが注意してダメだよ、触れてはいけない、触ってはいけないねっていう、そういう立法的にそうやって私たちはその力に勝てますか。旧約聖書を見てそれに打ち勝ってきましたか。無理なんですよね。最初の方に触れたように罪の力、そのね、悪の力っていうのは私たちが考える以上にもはるかに強い、恐ろしいものですよね。私はここにこの最初の部分ですよね、私たちが全ての人との平和また清められることを追い求めることの必要性を見るんです。つまりそれを追い求める、追い求めていくことによって私たちは神の恵みから落ちることから遠ざかる。それを追い求めることで私たちは自分のうちで苦い根が芽を出して悩ませたり他者を汚すことから遠ざかる。それを追い求めることによって私たち自身が不貧困なものまた俗悪なものとなることから遠ざけられる。世の中にはこの中間を好む人がいると思います。自分は神の御心としての全ての人との平和、また清められることを追い求めることはしない。またはしたくない。願わない。かといって、でも私は神の恵みから落ちることもない。しないだろう。偶像礼拝に走ることもない、苦い根が芽を出すことで悩ましたり他者を汚すこともしない、不貧困も私は行わないし俗悪なものにもならないと考える人はおそらくいると思います。 そこまでスーパーにはならないんだけれども、こっちの恵みから落ちることもしない。つまりどちらつかず生ぬるい状態でいたいっていう人はいると思いますね。でも問題はそれが本当に可能かどうか。神様の御心を追いかけていくことなしに、またこっちの悪の道に行くことなしに、中間でとどまり続けるっていうのが可能かどうか。イエス様の弟のヤコブがその手紙の中でこう書いています。ヤコブの4章の4節、貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。神様を愛する人はこの方に喜ばれることを追い求めますが、世を愛する人は自分の心を喜ばせることを追い求める。それゆえに、どちらも追い求めないという人はいないんです。神か、この世、または自分か。この中間っていうのはないんです。両方を上手にバランスよく愛するっていうのはないんですよね。少なくとも聖書ではそれが言わない。こちらを追い求めるからこちらを行くか、またこちらを追い求めなくてここで留まっていても、聖書の考えは坂道になっている。私たちは登っていこうとしてなければ転がって落ちていくっていうんですよね。それが罪の力であり、サタンの恐ろしさでもあります。私たちは主の側につき、主の御心を追い求めなければ神様の恵みから落ちてしまう。自分では平気だと思っているかもしれませんよ。自分の心ではね、ある程度恵みをいただいて、まあ、それなりに感謝ですで言えるかもしれない。でも実際にそのような人は神様から離れている。程よい距離というのはない。この方に近づくか、この方から離れるか。14節の後半のところ、清くなければ誰も主を見ることができません。清くなければ誰も主を見ることができません。皆さん、あなたは今日聖なる主を見ることができるほどに、この神様の清さに預かっていると思います？この方を見れると思ってます？この英語では will っていうこのね、未来形のあれがありますけれども、あなたの心にある思いや計画のすべてを主はご存知ですよね。神様はご存知、イエス様はご存知。このイエス様から皆さん一人一人に対して、あなたはこの御言葉に従ってすべての人との平和を追い求め、清められることを追い求めましたか。この世においてそのように追い求めましたか。ちょっとそっちに傾いたじゃないですよ。追い求めたのかで聞かれて、はいと答えることができますか。清くなければ誰も主を見ることはできない。追い求める清さを追い求めて主に近づくことを求めてない人は、やがての日主にまみえることはできない。そういう意味にも取れますよね。今私たちが主を見ないというこの目では見てないんですよ。でいつ見るんですか。やがての日に見るわけじゃないですか。その時に主にまみえる、主にね、この清い方を見れるのは誰ですか。清くなければ、今求めてない人がどうやって清いんですか。私は立場的に神の子供だから清いんです。でもその内側に主を求める、その清さ、その追い求めるのがなかって、その人は果たして主を見ることはできるんでしょう。どうでしょう。それを追い求めるということは、主は私たちに結果を問うておられるのではない。私たちの心を問うておられます。今のあなた自身の心を問うておられます。主は御言葉を聞き流す人ではなく、それに従おうとする信仰の人を祝福される。イエス様は父なる神様を喜ぶゆえに、御心を行うことをご自分の目的とされました。 その結果として多くの苦しみを受けること、また十字架にかけられてご自分が死に預かることを分かっていながら、知らなかったんではない。分かっていながら、主は父なる神様に従い通された。ヨハネの福音書を見るとイエス様は、私は私自身を清め分かつってご自分がおっしゃってますよね。この御子の大きな大きな犠牲があってこそ、今日私たちは神様との平和な関係に入れられています。これは決して私たちが自分では作れない平和です。神様、私を何とか受け入れてちょうだい。私はこれだけ一生懸命生きてきたから受け入れてちょうだい。それでは受け入れられない。私たちの正しさ、私たちのその行いでは神様の前に、清い方の前にそれは受け入れられない。私たちがこの方に受け入れられるのは、御子イエス様によってのみ。イエス様の血を受けていることによってのみ、この方を、この目に見えないこの信仰によって、イエス様を内に宿し、この方に生かされるのみです。ありえないこの平和を神の御子がご自分の命をもってそれを可能にしてくださいました。今日私たちはこの方を救い主と信じる信仰によって、もはや古い私ではない、私のために私がっていう古い私ではない、その古い自分は死んで神の子供として私たちは新しくされています。あなたは今日新しい人、この主の御霊によって生かされている人、御霊があなたを導いています。その私たちが全ての人との平和を追い求めない理由、自分自身がこの方の清さに預かろうとしない理由がどこかありますか？追い求めようではありませんか？主は御心をこんなにはっきりと示しておられますね。全ての人との平和、また清められることを私たちはどこまでも追い求めましょう。そしてそれが私個人の信仰ではなくって、一緒にあなた方は監督しなさいというのを私たちの中で一緒に求めましょう。で、ここに求めて走っているならば、ここから漏れることはない。でもこれを見てなくって、気をつけよう気をつけようだけだとそっちに行ってしまうんです。追い求めていきましょう。お祈りします。